本日の出席委員数6名、これより総務委員会を開会いたします。本委員会委員の議席は、ただいまご着席の通りの議席といたします。本委員会議案審査のため、立山市議会委員会条例第21条の規定による出席要求に対し、お手元に配布の通り、出席報告がありましたので、ご了承願います。これより議事に入ります。本日の議事は、お手元に配布の日程表により、本会議におきまして、本委員会に付託されました議案の審査に入りたいと思います。これにご異議ありませんか？ご異議なしと認めます。よって決定いたしました。日程第1、議案第84号、立山市手数料条例の一部を改正する条例の規定についてを議題といたします。ご質疑願います。はい、2番、佐野委員。
はい、ここのにですね、まず現金以外でも徴収を可能とすることで、この手数料の増減等はございますでしょうか。
別所市民課長。
はい、お答えします。支払い方法が現金以外の方法、例えばコンビニのお金を事前に入金して使用する IC カードでも徴収できるように改正するもので、手数料の増減はございません。以上になります。
2番佐野委員。
わかりました。でコンビニ等では現金以外での徴収が可能となることだと思うんですが、今後市民窓口、役所の窓口等でですね、現金以外での徴収が可能となるという見込みはあるのでしょうか。
別所市民課長。
はい、市役所窓口でのキャッシュレス化に関しては現在導入しておりませんが、今後検討させていただければと思います。以上になります。
はい、他にご質疑ありませんか。4番室井。
このコンビニの交付サービスはいつ頃開始する予定で、そのアナウンスというのはどのようにされますでしょうか。
別所市民課長。
はい、コンビニ交付サービスなんですけれども、令和3年3月開始の予定となっております。具体的にですね、3月の何日から回収するかについては、現在コンビニ交付サービスを提供しております地方公共団体情報システム機構と調整中ということになっておりまして、現在まだ決まっておりません。3月のなるべく早い時期に開始できるように努めていきたいと思っております。それからアナウンス方法なんですが、コンビニの周知については、すでに、11月の広報、それから、市民課の窓口で使用しております、広告付きの窓口封筒で、令和3年3月からという予定で、周知をしているところでございます。で、今後の予定なんですが、日程決まりましたら、広報の2月ないし3月号、それからホームページとかフェイスブック、ツイッターなどの SNS とか、あと地元新聞紙の情報提供等を考えております。あともう一点です、チラシとかを作成して、市民課の窓口で、配布しようということも考えております。さまざまな機会を捉えましてですね、コンビニ交付を利用していただけるよう、周知を図ってまいりたいと考えております。以上になります。
はい、4番、室井委員。
はい、コンビニ交付サービスを始めた場合には、そちらになるべくたくさん使っていただく方がコスト削減にはなるのかなと思うんですけど、どの程度の件数を目標というか見込んでいらっしゃいますでしょうか。
別所市民課長。
はい、コンビニ交付サービスを先行導入しております近隣の南房総市、鴨川市の実績から推計しますと、窓口の交付総件数のうち 1.5% 前後がコンビニ交付に回るのではないかと思われます。 で、立山市の令和元年度の住民票、印鑑証明、税証明の交付件数は約3万3000件、そこから証明書ごとに推計いたしますと、500から600件程度のコンビニ交付が見込まれるところでございます。以上になります。
4番、室井委員。
これをサービスを使うにあたってマイナンバーカードの普及率も問題になってくると思うんですが、毎回聞いてるんですけど、今どの程度になってますでしょうか。
別所市民課長。
はい、立山市のマイナンバーカードの普及率ですが、令和2年11月1日現在で 23.7% となっております。ちなみに全国平均ですと 21.8%、 千葉県平均は 22.5% となっております。以上になります。
4番、室井委員。
立山市の職員はちなみにどの程度お持ちでしょうか。
山口総務部長。
はい、市職員のマイナンバーカードの取得状況ということでございますが、9月、時点が先ほどの数字と違いますが、9月に県から障害があったことに関しまして、職員にアンケートということで調べた結果で、その時点で 29.6% という数字になってございます。以上です。
4番、室井委員。
市の職員も率先してこういうサービスが始まったので、もう少し高いかなと思ってたんですけれども、よろしくお願いしたいと思います。以上です。
はい、谷、ご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。日程第2、議案第85号、立山市債権管理条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。ご質疑願います。ご質疑ありませんね。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。日程第3、議案第86号、財産の譲渡についてを議題といたします。ご質疑願います。はい、はい、はい、もう一度、はい、
はい、
6番、榎本委員。
はい、まず無償譲渡をするに至った経緯ですけれども、これは区からの要望によるものなんですか。
山口総務部長。
はい、対象となります稲区の役員の方からですね、無償にて譲渡してほしいという要望がございました。で、それを受けましてですね、協議して、無償譲渡ということで決めたところでございます。
はい、6番、榎本委員。
ありがとうございました。で、今までは太陽だったんですので、今までの維持管理については市からの支援等はあったんですか。
山口総務部長。
はい、昭和56年に建築した古い建物で、もともとは消防の詰め所に使ってたものが、その後ですね、詰め所自体が動いて、地区の集会施設として使ってたということでございまして、名義は立山市でございますが、もう事実上ですね、地区で扱ってたもので、特にですね、稲区で運営していたことでございますし、市の支援はありませんでした。
はい、6番、榎本委員。
最後に、こういう集会場とか、なんか市の持ってるもの、市が貸し出している部分に、 そういう他地区でも同じようなあの案件があるのかどうか、そのようにですか。
山口総務部長。
はい、あの過去にですね、平成20年に小茂口地区へ無償譲渡、平成31年に畑地区へ無償譲渡をしているものがございます。あの大体同じような例で、消防の詰め所は大体市が作って市の名義になっているものが多くございますが、あのその後あの統合等でですね、そこが使わなくなってあの集会所になった場合、あの例えば今回の稲区でございますが、あの認可支援団体ということでですね、あの無償譲渡すれば今度地区の名義にできるということがございますの で、また地区としても非常に使っている施設ですので、あの非常に有効活用できるんじゃないかということで進めてまいりたいということで考えてございます。
はい、他にご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論も終わります。これより採決いたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。日程第4、議案第93号、令和2年度館山市一般会計補正予算第9号を議題といたします。質疑は分割して行い、まず歳入、次に歳出を各館ごとの順で行い、その後、全体を通して質疑を行います。なお、質疑に際しましては、議案のページをお示しください。まず歳入について質疑を一括して行います。ご質疑願います。ご質疑なしと認めます。以上で歳入の質疑を終わります。次に歳出について第2巻総務審について質疑を行います。ご質疑願います。5番石井、
すいません、
5番委員長でしたね。石井委
員、すいません、委員長でしたね、申し訳ない。
はい、はい、議長
議長と言っちゃいました。はい、説明資料9ページになります。ふるさと納税推進事業、納税者で返礼品を求めない方はどのくらいの方が求めてらっしゃらないのかお伺いします。また金額的にはその合計するといくらぐらいになるのかお伺いします。
はい、企画課長。
亀井企画課長。
はい、お答えさせていただきます。返礼品を求めない方のご寄付につきましてはですね、今年度直近11月末で把握しております数値では、寄付総額6137件中84件になります。で、金額につきましては同様に11月末で把握している数字なんですけれども、1億4740万円のうち198万円となっております。以上でございます。
はい、よろしいですか。はい、他にご質疑ありませんか。なし、はい、ご質疑なしと認めます。以上で総務費の質疑を終わります。次に第3巻民生費について質疑を行います。ご質疑願います。
はい、以上。
2番佐野委員。
はい、ですね、すみません、まずあの新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業ですね、参考、資料の9ページになります。対象学童に、今回あの豊房建野が入っておりませんが、その理由は何でしょうか。
吉田子ども課長。
建野豊房の2箇所につきましては、新型コロナウイルス対策として実施したものではありませんが、これまで必要な部品を揃える中で空気清浄機や加湿器がすでに配置されております。またそれぞれ老朽化対策として畳の交換や ソーシャルディスタンスを保つための机などの購入も済んでおりましたので、今回の補正には計上しておりません。以上です。
2番、佐野委員。
終わりました。整備されているということであれば、結構です。で、今回整備されます空気清浄機ですが、いわゆる効果について、どのようにそのウイルス対策です、新型コロナの感染症対策において、効果はあるというお考えでしょうか。
吉田こども課長。
新型コロナウイルス対策につきまして、空気清浄機の有効性につきましては、完全に無害化するものとは考えておりません。しかしながら、インフルエンザには効果があるとされています。また、これから本格的な寒さを迎えまして、多少寒くても窓を開けるようなことが、換気に心がけてまいりますが、室内の温度が下がりすぎないような配慮も必要になってまいります。従いまして、空気清浄機の効果を過信することなく、換気などと併用しまして、できる限り可能な有益な対策を実施しようとするために購入するものでございます。以上です。
はい、2番、佐野委員。
分かりました。で、今回の空気清浄機、加湿器の配備ですが、加湿器はやはり湿度の面では有効かなというのことは、メディア等でも報告されています。で、ウイルスの、除去に関しては、当然空気清浄機では難しいであろうというお考えだと思うんですが、今、例えば新しくですね、イオン発生器ですとか、そういったもろもろのこのウイルスの活性化を抑える、器具っていうんでしょうか、医療の方でも使われているということを耳にしていますが、その中で、当然、その機材は高額になるというふうには聞いております。今後、その動向を踏まえてですね、そういったものの整備等も考えがあるのかどうか、伺います。
吉田こども課長。
こういった道具につきましては、あくまで換気ですとか、そういうソフト面、行動が大切だと思います。しかしながら、有益だという情報があるものについては、前向きに取り入れていきたいと考えております。以上です。
ありがとうございました。以上です。
よろしいですか。他にご質疑ありませんか。3番、倉田委員。
はい、説明資料9ページ。自立支援と給付事業についてお伺いします。障害介護給付費、障害児通所等給付費の対象者はどれだけ増加する見込みなのか教えてください。
西脇社会福祉課長。
対象者はどれだけ増加するかということなんですが、今回補正予算に計上しましたですね、障害者給付費とそういったもののですね、対象者の増加見込みっていうのはですね、今後増加傾向にあるということは推測できます。しかしながらですね、これがどれだけ増加するのかっていうのをちょっと推測するのはなかなか難しいと考えています。じゃあ今回の予算なんですが、どのように積算したのかっていうことになるんですが、それについてはですね、ちょっとまず介護給付費の増加の理由について簡単に説明させてください。近年におけるですね、主な増加理由としては、国がですね、障害者の地域移行、これは施設か病院、そういったところから地域への移行、そういったものを推進しています。で、その結果ですね、サービスを提供する事業所の数が増えた、そういったそれが増加したことや、サービスの充実が図られたことによってですね、サービスの利用量が増加しているのが原因と考えています。事業所数やですね、提供されるサービス量が増えたことによってですね、新たに利用対象者となる人もいればですね、すでにサービスを利用している人がより多くのサービスを利用する場合、そういったケースもあると思われます。で、そこで予算の積算にあたってはですね、対象者数の増加数を見込むのではなくてですね、今年度のサービスの利用量、そちらの方に着目してですね、利用実績の推移状況を参考に今回積算したところであります。はい、以上です。
はい。他にご質疑ありませんか。なし。ご質疑なしと認めます。以上で民生費の質疑を終わります。次に第4巻、衛生費について質疑を行います。ご質疑願います。ご質疑なしと認めます。以上で衛生費の質疑を終わります。次に第6巻、農林水産費について質疑を行います。 ご質疑願います。2番、佐野委員。
説明資料10ページ、有害鳥獣対策事業についてお尋ねします。有害鳥獣被害防止対策事業、補助金は現在、何件ぐらい、申請がありますでしょうか。
網代農水産課長。
はい、有害鳥獣被害防止対策事業補助金の現在の状況でございますが、まず緊急捕獲活動支援、補助につきましては、これは捕獲従事者のイノシシの捕獲経費に対する、補助金となります。捕獲従事者の捕獲状況としては、4月から9月までの半年間で1111頭となっており、12月につきましてまだ確定していませんが、約400頭程度の捕獲となる見込みでございます。次に防護柵設置、補助についてでございますが、この補助金については、3名以上の方がですね、地域の活動として、防護柵を設置する場合の、柵購入費への補助金となります。現在電気柵の設置については、小茂口、双子、金丸地区の3地区、それから、物理柵については、東長田、大戸、南城の3地区合わせて6地区での、実施中ということになっております。以上でございます。
はい、2番佐野委員。
はい、ありがとうございます。防護策諸々のですね、6地区で、行っているということですが、電気柵の方の申請等は、個人もしくは団体等で申請が今なされている状況はありますでしょうか。
網代農水産課長。
はい、個人での申請ですとですね、市の単独費の、補助事業がございます。この中ではですね、少々お待ちください。現在34件ほどの申請がございます。すいません、内訳が分かりませんが、電気柵と、ワイヤーメッシュの防護柵との合計となります。
はい、2番佐野委員。
ありがとうございます。で、この先ほどの対策事業の方の補助金の方の今後の申請見込み等ですね、はどれをぐらいを見込んでおりますでしょうか。
網代農水産課長。
はい、今後の、見通しということでございますが、11月になりまして、捕獲の方はですね、ペースが10月よりもダウンはしてきておりますけれども、昨年と比べますと、まだまだ増えている状況にありますので、今回の補正予算で、見込みました、2300頭程度に及ぶものとふうに思っております。次に、防護策の方でございますが、今後の見通しとしましては、補正予算の成立後にですね、電気策で稲地区、佐久名地区の2地区、それから物理柵の方では、金丸の、畑中地区での設置をですね、見込んでおります。全体として9地区で実施をする予定でございます。以上です。
2番佐野委員。
ありがとうございました。以上です。
単にご質疑ありませんか。はい、6番榎本委員。
単純なことなんですけど、有害鳥獣対策事業 その成獣と幼獣ではその捕獲の補助金というのは違うんですか。
網代農水産課長。
はい、イノシシの捕獲従事者への、補助金、補償金につきましては、成獣がですね、1頭当たり1万3000円、幼獣が1頭当たり8000円となっております。以上です。
他にご質疑ありませんか。ありませんか。ご質疑なしと認めます。以上で農水産費の、質疑を終わります。次に第8巻土木費について質疑を行います。ご質疑願います。ご質疑なしと認めます。以上で、土木費の質疑を終わります。次に第10巻教育費について、質疑を行います。ご質疑ありませんか。 2番佐野委員。
はい、ですね、では説明資料11ページになります。中学校開校関連事業の、中学校運営事業についてお伺いいたします。この中で近隣の土地を借り上げ、整備工事をして、駐車場として、利用するということですが、何年間の使用を考えておりますでしょうか。
小宮教育総務課長。
はい、お答えいたします。これについては新校舎、現山中にできる新校舎の、完成が、令和6年の3月を、目指していますので、それまでの3年間の使用となります。以上です。
2番佐野委員。
わかりました。で、3年間使用した後は返却になるのかなと推測します。で、その返却時にですね、今回の工事の方で砕石等を入れて舗装工事をして、車を止められるようにするということですので、返還時にはどういった形で地権者にですね、その土地を返還するようになるんでしょうか。
小宮教育総務課長。
はい、お答えします。土地の所有者との話し合いの中で、もともとその所有者も駐車場でその土地を利用したいという話があったので、特に採石工事を撤去することの、などはありません。以上です。
2番佐野委員。
承知しました。じゃあ採石を入れて、そのまま3年後には、現状のままお返しするという形で費用はかからないというふうにということでよろしいですね。で、例えばですね、駐車場で使っていますと当然穴も補修が必要になったりすることはあるんですが、今回のこの予算ではないですけれども、その辺はスムーズにですね、補修工事というかですね、採石を初めて駐車場に使うわけですから、やはり地面が固まってないとですね、穴も開いたりすることも多く予想はされますので、その辺の補修については、すぐやるというようなお考えでよろしいんですかね。
小宮教育総務課長。
はい、委員おっしゃるようにですね、砂利を敷いて、そこが砂利が寄せてしまったときとかありますので、総務事務センター等の、連携でですね、早急にそういうところは直していきたいと考えております。
2番、佐野委員。
わかりました。ありがとうございます。以上です。
谷、ご質疑ありませんか。6番、榎本委員。
はい。11ページの学校施設環境改善事業についてお聞きします。老朽化した学校施設トイレの改修及び校舎非、構造部材の耐震対策を行うということになってますけれども、これで今回のこの補正でですね、この事業で全ての学校の改修等が完了するのかどうかお聞かせください。
建築施設課長。
島津建築施設課長。
はい、お答えいたします。まず1番の学校施設トイレ改修事業につきましては、今回の補正に計上した事業をもちまして、中学校につきましてはすべての改修が完了する予定です。また小学校につきましては、まだ校舎全体のトイレの改修をこれから行わなければならないとというふうに認識している小学校が1校ございまして、筆形小学校でございます。またそのほかにですね、校舎全体のトイレというわけではありませんけれども、学校の一部のトイレの改修を行っていかなければならないというふうに認識をしている学校が、そのほかに4校ございます。またさらにですね、体育館のトイレにつきまして、今後改修をしなければならないというふうに認識をしております学校が2校ございます。それから2番のですね、非構造部材耐震対策事業でございますが、校舎ではございませんが、体育館の同様の非構造部材の耐震対策事業を行わなければならないのが、残りがですね、第三中学校、現在の第三中学校の体育館でございます。以上です。
はい、谷、ご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。以上で教育費の質疑を終わります。次に第11巻災害復旧費について質疑を行います。ご質疑願います。はい。 6番榎本委員。
12ページの観光施設災害復旧事業についてお聞きします。令和元年房総半島台風に伴い被災した観光施設について災害復旧工事を実施するとありますけれども、この今回のこの事業で被災した施設すべてが完了するということでよろしいですか。
観光港課長、今井観光港課長。
お答えをさせていただきます。私ども観光港課が所管をしている、いわゆる建築施設として所管をしているものといたしましては、観光トイレの屋根の修繕が終了すれば完了となります。現状の方をちょっとご説明させていただきますが、現状屋根の修繕が必要な箇所は全部で6箇所ございます。詳細申し上げますと、名護海岸のトイレ、八幡海岸のトイレ、狭間海岸のトイレ、磐田のトイレ、須野崎のトイレ、あとは花摘センターのところのトイレで、以上6箇所になります。今回補正にて、補正予算にてお願いをしておりますのは、そのうちの狭間須野崎の2箇所につきまして、千葉県の補助金を活用し、今年度中に修繕を完了しようとするものでございます。残りの4箇所につきましては、新年度予算について要望しているところであり、合わせて千葉県の補助枠の獲得につきましても、今後積極的に対応してまいりたいというふうに考えております。以上です。
はい、他にご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。以上で災害復旧費の質疑を終わります。次に第13巻、所信出金について質疑を行います。ご質疑願います。はい、ご質疑なしと認めます。以上で所信出金の質疑を終わります。次に全体を通して質疑を行います。ご質疑願います。3番倉田委員。
説明資料6ページになります。 ICT 支援員派遣業務委託料についてですが、 ICE 支援員は何名を予定しておりますか。
小宮教育総務課長。
はい、3名を予定しております。
3番倉田委員。
その支援員はですね、必要に応じて各学校へ派遣するような形となるのでしょうか。
小宮教育総務課長。
はい、詳細についてはこれからになりますけれども、学級数の違いも各学校ありますので、必要に応じて派遣する予定になります。以上です。
3番倉田委員。
次にですね、説明資料7ページになります。食のまちづくり拠点施設指定管理委託料についてお聞きします。20年間4億円の予算は毎年2000万円の予算付けをして支払うという考えでよろしいでしょうか。
はい、食のまちづくり推進室長。
清見食のまちづくり推進室長。
はい、倉田議員のおっしゃる通りです。指定管理として20年間を契約していくんですけれども、そのうちの当該年度分については毎年度予算を措置していくという形になります。以上です。
はい、3番倉田委員。
はい、毎年2000万円という金額の根拠は何でしょうか。
はい、食のまちづくり推進室長。
清見食のまちづくり推進室長。
はい、公的な部分の施設、いわゆる駐車場ですとかトイレですとか、そういった部分につきまして、維持管理するための経費の積み上げ、これが2000万円ということになります。以上です。
はい、他にご質疑ありませんか。4番室委員。
はい、6ページ食のまちづくり拠点施設整備事業と7ページ食のまちづくり拠点施設指定管理委託料、両方合わせていくつか質問させていただきます。まず、この、 初期費用と維持管理費すべて、設計費等もすべて合わせて、この食のまちづくり拠点施設整備に関する、 金額というのはいくらになりますでしょうか。
はい、食の町芸推進室長。
政務食の町づくり、推進室長。
はい、食の町づくり拠点施設の整備と、それの維持管理に関する費用を、全て合わせますと、10億飛んで3800万円になります。以上です。
4番室井。
そのうち、5億6000万円は、前澤基金ということでお聞きしているんですが、それ以外は基本的には一般財源でということでよろしいでしょうか。
はい、食の町芸推進室長。
政務食の町づくり推進室長。
はい、まず一般財源で対応するのは、維持管理運営費用になります。こちらが、実施方針の中にも示してございますが、債務負担行為の設定ということで今回、議案の方にも出しておりますが、年間2000万円を上限としております。これを20年間の、契約で、見ております。これが一般財源になります。で、残りについては、前澤友作応援基金からの、の支出になります。以上です。
4番室井委員。
はい、この食のまちづくりに関しまして、平成28年の予算委員会で あの市長の答弁がいくつかあって確認させていただきたいんですが、まずは、ハードを作ればいいというんじゃなくて、ソフトのところをしっかりしなければ事業は将来性がない、どうやって特徴を出していくかということが勝負になるというお話をされていたんですけれども、今回どのような特徴を出せるということになりますでしょうか。
政務食のまちづくり推進室長。
はい、まずどのような特徴かというよりも、まずどういうふうにその特徴を出せる事業として進めていくかというふうに考えました。館山には、豊富な食材のほか、貴重な、人材等さまざまなものがあります。こういったポテンシャルを生かしていくには、民間のアイデアを生かす、民間のアイデアを生かしていけば、特徴を出せるのではないかというふうに期待をしまして、今回このような形で事業の方を組み立てさせていただきました。以上です。
4番室井。
それでは現時点では特徴というのは特にまだ分かってないということでよろしいでしょうか。というのは具体的なアイデアは市では出てこなかったので民間に任せようということでしょうか。
はい、食のまちづくり推進室長。
政務食のまちづくり推進室長。
はい、全員協議会で配布をさせていただきました。実施方針にも、事業コンセプトということで書いてあります。あちらの方にはですね、ライブファクトリーということで、この館山市の特色を生かした形で、民間事業者のですね、特徴を引き出していきたいというふうに市の方とも考えております。ですので、どのような特徴になるかというのは、民間事業者からの提案に基づくものとなります。以上です。
4番室井。
それでは、現時点ではちょっとわからないですけれども、今度具体的な予算化していくときにその特徴というのがはっきりお答えいただけるのではないかなと思っております。それからもう一つ、作ることよりも維持することが大事だ、ずっと維持する見通しがなければなかなか踏み切れないということで、その情報集めをしている、特徴はどうしたらいいのか、いろんなことを検討して踏まえて検討しているという答弁もございました。これに対して維持する見通しというのはどのように見極めておりますでしょうか。
はい、食のまちづくり推進室長。
政務食のまちづくり推進室長。
まず、民間事業者の方でですね、この事業に参加をしている中で、事業性があるかというようなところだと思いますが、まず内部でですね、この事業の検討するにあたりましては、想定したシミュレーションで試算もしております。そういった中で、民間事業者としてはですね、十分事業性があり事業として維持できるというふうに見通しは立つと見ております。以上です。
4番室井。
具体的にどのような見通しなんでしょうか。というのは、今回10億円の事業規模の事業ということですけれども、これに対して具体的にどのような利益が市民に出てくるのか、そういったことは数字で表せる部分というのはあるんでしょうか。
はい、食のまちづくり推進室
長。政務食のまちづくり推進室長。
はい、内部での事業検討におきまして、想定モデルをベースにして売上予測などを行いまして、 地域産業など経済的な波及効果についてシミュレーションを行っております。その中でも費用効果は十分あるというふうに見ております。以上です。
4番室井。
十分あるということだとちょっと全くその判断できる根拠がわからないんですけれども、まあ、現時点では債務負担行為ということで、まあ、この枠で検討を始めますということで、今後まあ事業者から具体的な計画が出てきたときに、そこでは議会でも検討できる数字を出していただくということでしょうか。
整備食のまちづくり推進室長。
今のご質問ですと、例えば民間事業者からどのような事業計画が出てくるのか、例えば売上ですとか地域に及ぼす効果ですとか、そういったことを議会の方に示せるかというご質問だと思うんですが、まずそういったことにつきましては、民間事業者からもちろん事業計画書として提案は受けます。ですがそれをですね、まず公表するかどうかについては、その民間事業者の権利に侵害を及ぼす可能性があります。というのも、そのアイデアですとかノウハウの流出につながる可能性がございますので、その辺につきましては、事業者と協議して示す、お示しをするということになろうかと思います。これの件につきましては、先日公表した実施方針の中でもそのように記載をしてございます。以上です。
4番室井委員。
それではこの10億という投資が、妥当かどうかっていうのはどうやってどこで判断したらいいんでしょうか。まずは3月予定表を見ると、3月の議会で当初予算が出るという、当初予算で議案化するというお話があったかと思うんですけれども、その時点では公募をまだ事業者も決定していないと思うんですけれども、その時点ではこちら議会として判断できる材料というのは今と同じ内容でということでしょうか。
政務食のまちづくり推進室長。
はい、ではその費用対効果についての判断というご質問でございますが、まずですね、その判断の仕方としましては、拠点整備を作ることで、費用としては先ほど申し上げたような費用がかかることになるんですけども、その中でどういったものがその拠点で販売されて、どういった売り上げにつながっていくか、でその売り上げがですね、地域の経済にどういうふうに波及をしていくのかといったところが観点になろうかと思います。でただですね、そうした経済的なものだけではなくて、食生活を豊かにしたりですとか、健康増進、やりがいの創出、こういった地域福祉の向上ですとか、雇用の場、定住人口の増加とか、そういった経済効果以外にもですね、地域に及ぼす波及効果があると見ております。以上です。
4番室井委員。
数字に現れない効果はもちろんプラスとしてあっていいと思うんですけれども、例えば雇用が増えるとかいうのも、経済のプラス材料だということもありますし、少なくともある程度の数字的な根拠がないとなかなか判断が難しいかなと思うんですけれども、3月予算の時にはどういった形でその辺の数字というか予算としては出てくるんでしょうか。
政務食のまちづくり推進室長。
はい、まずですね、経済などへの波及効果につきましては、先ほど申し上げたように、我々内部では検討として、シミュレーションを行っております。でただその数字につきましては、公表できるに値しないものということで我々考えております。ですので3月の当初予算の段階でですね、どのような形でお示しできるかというのはまだ未定でございます。以上です。
4番室井委員。
少なくとも議会で判断をしなければいけないので、市民の皆さんに納得がしてもらえるような判断材料というのは出していただきたいと思っています。で、その特徴についてですけれども、立山といえばやはり海と思うんですけれども、漁業者の意見といいますか、ここで道の駅なり拠点を作るということに対して農産物の件が結構クローズアップされていると思うんですが、漁業者の意見はどのようになっていらっしゃいますでしょうか。
政務食のまちづくり推進室長。
立山食のまちづくり協議会、これにはですね、漁業者も参画しております。 その中で漁業者からの意見も聞いています。以上です。
4番室井、
どのようなご意見でしょうか。
整備食のまちづくり推進室長。
立山食のまちづくり計画、これが拠点整備を作る上でも基本となる構想でございますが、この立山食のまちづくり計画、これを策定する中で漁業者からのさまざまな意見も聞いております。もちろん漁業者だけではなくて生産者、農業者ですね、あとは地域の関連団体、そういったところからご意見は伺っております。以上です。
4番室井委員。
農業者の声は聞こえてくるんですが、漁業者の声が聞こえてあまりわからないので、具体的にどのようなご意見でしょうか。
整備食のまちづくり推進室長。
立山食のまちづくり計画の中で、一つまとまった皆さんの声として、農業者、漁業者、あと地域の関係団体としての声をまとめたものが立山食のまちづくり計画であるというふうにご理解いただきたいと思います。以上です。
4番室井委
員。じゃあ漁業者、具体的な漁業者のご意見はこちらではお聞かせいただけないということですね。で、なぜこだわっているかというと、この場所について漁業者がどう思っているかなということをお聞きしたかったんですけれども、この食のまちづくり拠点施設整備はもともと伊那の土地をどう活用するかということから検討が始まったということだったんですが、例えば道の駅機能をつけるということになった場合、他にも候補地がないかどうかとか、そういった検討はされたんでしょうか。
整備食のまちづくり推進室長。
はい、11月18日の全員協議会の中でも、用地の活用の経緯などについては説明をさせていただきました。この事業につきましては、この旧公設市場用地の活用が前提としたものでありますので、他に候補地の検討はしておりません。以上です。
4番室井委員。
道の駅機能をつけるというのは、途中から出てきたお話だと思うんですけれども、これは私も前から何度も言ってますが、集客ということを考えるときは場所の検討というのは欠かせないものじゃないかなと思っています。で、先ほど毎年2000万円の維持管理、指定管理料がかかる、それは公的な駐車場やトイレがということをお話があったんですけれども、道の駅の機能をつけなくてはいけないという理由はございますか。この道の駅ではなくて単なる商業施設ということであれば、そこまで維持管理にも指定管理料というのもかからないんじゃないかなと思うんですが、そういった検討はどうでしょうか。
整備食のまちづくり推進室長。
まずですね、道の駅の施設を追加することで大きな負担になったかというと、我々としてはですね、まず交流拠点施設を作る中で必要となるのがトイレですとか休憩所であります。で、こういったことは道の駅としても同様の要件でございますので、大きな負担になることというふうには考えておりません。イニシャルとして大きな負担となるようなことは考えておりません。以上です。
4番室井委
員。でも指定管理料毎年2000万円かかるということなんですけれども、これは道の駅ということにしなくても同じぐらいかかるということでしょうか。
整備食のまちづくり推進室長。
そこの金額については試算はしておりません。以上です。
4番室井委員。
渚の駅の拠点施設というのもございますが、こちらの商業棟につきましては、市が作って民間に貸し出すという形で賃料をいただいているということになっています。そこでプラスが出ているんですけれども、こういった形とどこが違うんでしょうか。
石井経済観光部長。
はい、この辺課をまたぎますので、私の方からお答えさせてもらいます。まず道の駅の渚の駅の商業施設となんですが、こちらの博物館とか等もございますので、全般的に市が管理運営をしてまして、おっしゃる通り 商業施設等については、まあ、テナントとして、貸借をしているというような形です。で一方、食のまつりの拠点につきましては、まあ、道の駅でありますとかあるいは物販等そういった施設をですね、民間事業の、まあ、ノウハウとアイデアによりまして、まあ、一体的に維持管理運営してもらって、まあ、魅力を向上させて、まあ、集客力を高めて、利用者にとってもいいサービスを提供するという観点から、まあ、指定管理制度を活用して運営しようとするものでございます。以上です。
4番室井。
今回食のまちづくりがぐっと進んだのは前澤さんのお金が出てきたからということだと思うんですけれども、まあ、それまでのお話とずいぶん変わってきたなという感じはしてますし、そうは言ってもやはり毎年2000万円というのは市民の税金から払われるということで、その辺のもう少し費用対効果等に関しては、議会としても検証できるような形にしてほしいなと思っています。次に7ページの同じくジビエ加工処理施設整備事業と指定管理委託料、こちら合わせてお聞きいたします。有害鳥獣処理施設もずっと検討されていたんですけれども、これよりもジビエ加工処理施設を先行させるのはどうしてでしょうか。
政務食のまちづくり推進室長。
はい、食のまちづくり拠点施設、これにつきましては、令和5年度までに開業予定ということで、実施方針にも示してございます。このジビエ処理施設、ジビエ加工処理施設をその食のまちづくり拠点施設の開業予定までに軌道に乗らせるために、令和3年度に開業するというものでございます。以上です。
4番室井。
まあ、有害鳥獣の処理施設も、まあ、急いだ方がいいんじゃないかなと思うんですけど、いかがでしょうか。
網代農水産課長。
はい、捕獲事業者の皆様からはですね、まあ、処理施設を、まあ、作ってほしいという要望が、かなりございます。まあ、その辺を受けましてですね、まだ、まあ、現在今予算の編成中でございますけれども、来年度に設計予算の方を計上させていただいてですね、再来年度の建設を目指したいというふうに考えております。以上です。
4番室井。
この有害鳥獣処理施設ができた場合はジビエ加工処理で出た残渣というか廃棄物なんかもこちらで処理できるようになるんでしょうか。
網代農水産課長。
ジビエ処理加工施設で出た残渣につきましてはですね、まあ、法律上産業廃棄物になりますので、有害鳥獣の処理施設の中ではですね、まあ、処理ができないということになっております。以上です。
4番室井。
近隣でもこの中害有害鳥獣の問題が出てきているので、ジビエ加工処理施設とかそういった動きがあるんじゃないかと思うんですが、千葉県内でそういった動きは把握されていますでしょうか。
政務食のまちづくり推進室長。
はい、近隣の市町では今のところ特に新しい動きを把握してございません。ですが、最近ニュースでも皆さんご存知かもしれませんが、茂原市で、アルソックという会社がですね、加工処理施設の方を整備したというのが、最近の動きでございます。以上です。
4番室井。
すみません、1点だけ先ほどの食のまちづくり拠点の方に戻るんですけれども、これはどなたが運営するか、そしてどういうきちんと市の思いを組んでいけるかというのがとても大事な話だと思うんですけれども、選定委員について外部の選定委員というのはどのように選んでいかれるんでしょうか。
政務食のまちづくり推進室長。
はい、外部の選定委員については現在検討中でございます。募集要項に、外部のその選定委員の情報を載せるかどうかについても検討中でございます。以上です。
4番室井。
どなたが選定されるかはあまりオープンにできないんだとは思うんですけれども、この選定委員の目利きっていうのも本当にとてもとてもとても大事なことだと思いますので、まあ、その辺もよく吟味していただきたいと思います。以上です。
はい、石井経済観光部長。
すみません、ちょっと補足で前の方に戻っちゃいますけども、先ほどの維持管理費、2000万円、これが毎月出ていくよというお話でございますけれども、全協でもお話ししたかったと思うんですけれども、それに対してですね、業者の方から年間の売上になるのか、営業ベースになるのか分かりません、営業より利益になるか分かりませんけれども、そのうちの何パーセントをですね、納入金として取る予定でございますので、その辺で行ってこいになるような形になろうかなというふうには想定をしております。まだパーセンテージとはまだ決まっておりません。以上です。
はい、4番室井委員。
もうそれは当然すぎるほど当然であって、私はこれが本当は2000万上回らないといけないんじゃないかと思っていますけれども、というのは市が作ってそこで営業して利益を出すわけですから、その利益がせめて2000万円上回るということではないと、ちょっとそういうことであれば随分納得性も違うのかなというふうには思っています。以上です。
はい、よろしいですか。はい、他にご質疑ございませんか。よろしいですか。はい、ご質疑なしと認めます。以上で書士室の、終わります。次に、ご質疑なしと認めます。これで議案第93号の質疑を終わります。これより討論を行います。討論はありませんか。はい、4番室井
委員。議案第93号令和2年度立山市一般会計補正予算第9号について賛成の立場で討論いたします。今回考え抜いた末賛成しますが、この議案の中の債務負担行為として挙がっている職能まちづくり拠点整備事業に関して指摘しておきたいことがあります。職能まちづくりの考え方や目的、特に地域の豊富な農水産資源を観光や商工業で生かして、農水産業の六次産業化、農商工連携、地産地消、交流人口の拡大などを推進すること、そして地域の産業全体を活性化すること、雇用の場や定住人口の増加まで目指すという点には賛同しており、そのための拠点整備事業について検討を進めることには異論はございません。ただ初期投資維持費合わせて10億円規模の投資をすることになるのですが、その検討の方法には大きな問題があると思っていて、今後はこうしたやり方を見直してほしいです。ここに至る経緯について全員協議会で説明を受けましたが、そもそも伊那の土地を公設卸売市場用地として取得し、その構想が中心となり跡地利用をどうするか検討するということから始まったとのことでした。そこを農産物の加工流通拠点にということであれば跡地利用として違和感はありませんが、さらに観光客を呼ぶ道の駅を作ろうというところまで話が広がってきた場合には、それがこの場所で良いのか、もっと最適な候補地が他にもあるのではないか、そういう検討をすべきではないでしょうか。商業施設にとって立地は圧倒的に重要な視点です。場所ありきではうまくいかないと私は以前から指摘しております。道の駅を作るという話になった時点で、立山市全体を見合わせた観光の視点を持って考えうる候補地を挙げて、それぞれの長所短所を洗い出して比較検討した上で最適な場所を決めるという手順は必須と思います。観光資源として立山市の最大の魅力は海だからこそ、高速道路の出口から海辺に人の流れを作ろうという構想が今建設中の船形バイパスの大きな目的の一つと聞いています。ところがその先に観光客を呼び込めるものがあるのでしょうか。船形ふれあい市場をきちんと整備して今回の食のまちづくり拠点候補として考えるのが妥当ではないかという意見を市民からもいただいています。道路は海へ誘導し、集客施設は別のところに作るというのは一貫性がないように見えます。まちづくりはすべての部署が意見を出し合える場が必要で、 縦割りを脱却するそんな組織運営を心がけていただきたいと思います。特に施設を作った後の維持費は現時点で4億円の指定管理料が見込まれていますが、これは市民の税金を使うものです。今いろいろな分野でお金が必要とされる中で、こうした費用をかけてまで道の駅の指定を受ける必要があるのか、そういう点も十分に吟味していただきたいです。今事業計画など事業の良し悪しを判断できる十分な材料がまだ揃っていない段階ですし、検討の仕方にはいろいろな問題があるとは思いますが、検討を前に進めるために必要な債務負担行為の設定という意味で今回は賛成といたします。今後具体的な事業計画が出た段階でまたきちんと事業性の判断等をすべきと考えています。これから行われる公募で市民の貴重な税金を投入するに値する提案がないと判断された場合には、また一からプランを練ります、直すというような決断も場合によっては必要かと思っております。以上、賛成討論を終わります。
他に討論ありませんか。はい、討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。以上で本委員会に付託されました議案の審査を終わります。この際申し上げます。本会議に報告する委員長報告が、報告の案文につきましては、委員長にご一任願います。これで総務委員会を閉会いたします。